恵みをいただく御言葉はヨハネによる福音書の21章です。今日からちょうど1週間前が、イエス様の十字架の、日でした。そしてイエス様復活されました。で、このヨハネの21章はですね、数少ないと言いますか、イエス様が復活された後に弟子たちに現れた、その次第、ヨハネ以外のどの福音書にも載っていない、イエス様がいかに現れてくださったか、イエス様がよみがえってから、すぐ他の福音書では、イエス様の昇天、全世界に出て行き福音を伝えなさい、先ほどの賛美のようなその命令があったんですけども、その間イエス様40日間現れたんですね。で、その間にイエス様がいかに弟子たちに現れてくださったか、それがヨハネ21章に記されております。まずヨハネの21章1節をお読みいたします。この後イエスはテビリアの湖畔でもう一度ご自分を弟子たちに表された。その表された次第はこうであった。アメン。それではお祈りします。愛するイエス様、復活されたあなたがいかに私たちに現れてくださり、そして私たちが全世界に出て行き福音を述べ伝えるというこの大いなる命令の前に、いかに私たちに霊的な必要ばかりでなく肉の必要もあなたが本当に麗しい現れでもって与えてくださり、満たしてくださり、あり余るほどあなたが満たしてくださるお方であるかを示してくださいました。この今日の箇所を感謝いたします。どうかあなたが我らを導いて、復活の主、このお方と共にいるということ、復活の主がいかに現れてくださるか、いかに私たちの弱さ、罪深さを、それを覆ってくださるか、足りないところを満たしてくださるか、それを今日あなたが教えてください。このしもべの唇を清めてください。預かる一人一人の耳、そして我ら一同の心と思い、体すべてを整えてくださり、今朝もあなたの命に預かり尽くすことができますように助けてください。これからのすべてをあなたに期待し、私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。イエス様が、この復活の後に、もう一度ご自分を弟子たちに表された。で、それでその表された次第はこうであった。そこで始まりますけども、2節以降お読みします。シモン・ペテロ、デデモと呼ばれるトマス、ガリラヤのカナのナタナエル、ゼベダイの子たち、他に2人の弟子が一緒にいた。シモン・ペテロが彼らに言った。私は漁に行く。彼らは言った。私たちも一緒に行きましょう。彼らは出かけて小舟に乗り込んだ。しかしその夜は何も取れなかった。はい。で、ここで、この直前の20章のところではイエス様の復活のことが記されて、トマスも出てきて、トマスは、私はイエス様のその指、手に指を入れなければ決して信じません、そのように言ったトマスに対してイエス様が主の日に再び現れてくださり、トマスを取り扱われました。復活の主は、主を信じない、信じきれない弱さの人、彼らを本当にそっと現れて責めることなく、で、それでその弱さ、至らなさ、それを、そっと現れて、さあ私がいるよ、恐れることはありませんよ、見ないで信じるものは幸いです、そのように言ってくださいます。で、この後、弟子たちが集まっているんですね。イエス様はその集まりの中に、体としては一緒に同席しておりませんでした。けれどもイエス様はその様子も全部ご存知です。ペテロは漁に行くと言いました。昔の仕事です。 昔の仕事に戻ろうとしていたのか、あるいはただ単に食料がなくなったから、ね、行くのか、それは分かりませんけれども、ね、寮に行く、で行って、そして寮に、ね、何人かの弟子たちも一緒に行ったんですが、しかし何も取れませんでした。魚はイエス様抜きの状態で、ね、昔の仕事をしようとしても、あるいは何か新しい仕事を始めようとしても、それは何も取れない。イエス様抜きでは取れないんです。イエス様に求めない、それには本当に虚しいものしか持てないんです。しかしですね、イエス様が現れてくださる、ね、4節以降、夜が明け染めた時、イエスは岸辺に立たれたけれども、弟子たちにはそれがイエスであることがわからなかった。イエスは彼らに言われた、子供たちよ、食べるものがありませんね。彼らは答えた、はい、ありません。イエスは彼らに言われた、船の右側に網を下ろしなさい、そうすれば取れます。そこで彼らは網を下ろした。するとおびただしい魚のために網を引き上げることができなかった。アーメン。ここでイエス様が夜が明け染めた時に現れます。そして弟子たちはそれが分かりません。それがイエス様だということが分かりません、ね、復活の後のイエス様の現れ、このように、ね、イエス様が現れるんですけど、でもそれが人には分からないということが、ね、他の箇所でも見受けられますね。心が握りしめられている状態、思いが思い込みで握りしめられている状態、それだとイエス様がおられるけれども分からない、ね、何か別の人がいると思っていたり、そういうことを思うんですね。この弟子たち、魚取れないな、夜通し働いた、こんなに頑張ったのに、どうしよう、お腹が空いているけれども食べ物がない、お金が必要だけれどもお金がない、そういうふうに握りしめられた心、それでイエスさんが目の前にやられても、いや私はそれどころじゃない、魚を取らなければいけないんだ、お金を稼がなければいけないんだ、お腹がペコペコじゃないか、ね、握りしめられた心だとイエス様がわからないんです。でもイエス様が岸辺に立たれて、イエス様の側から声をかけるんですね。子供たちよ、食べるものがありませんね。これ A さんが、彼らに、ね、食べ物がありますかって聞いたんじゃないんですね。食べるものがない、当然でしょ、確認したんですね。食べるものがありませんね、当然なんです、ね、イエス様抜きで、イエス様の仕事にではなく世の仕事に戻ろうとすると、ね、当然ない、これは当然です。このイエス様の身旨、まあ、確かに、ね、漁をする、魚を取ること、ね、食べ物を確保することはこれは必要なことではあるんですけども、でもイエス様抜きで、それで、ね、イエス様からもうこの時聖霊の息を吹きかけられております。シャロームの息吹を吹きかけられている。でもそのシャロームの平安の外であれこれやりくりする時、ね、もう本当にとろうに終わってしまうんですね。食べ物がありませんね。で弟子たちは、はい、ありません、言います。本当に皆さん、ここで子供たちよって呼びかけたのも本当に私たちにとって慰めですね。ああ、まだまだ、未熟な子供、信仰においてまだ未熟、ね、確かに聖霊の息は吹きかけられたけれども、まだそんなことを思ってる。食べ物がありません ね、そうないんです。それで弟子たちは、はい、ありません、ね、まあ、日本語でははいなんですけど、原文は、まあ、いいえなんですね、まあ、英語と一緒で、ないですねって言われたらない、まあ、否定で言えば否定で答える、それがまあ肯定になるんですけども、とにかくイエス様はそういう彼らに対して、船の右側に網を下ろしなさい、そうすれば取れます、ね、この弟子たち、指示を、受けます、そしてその指示に従うかどうか、ね、それは弟子たちに託されてるんですけど、でも弟子たちは 指示に従いました。イエス様だとわからない御声、ね、ただの人の声に聞こえたかもしれませんけれども、紛れもなくその声の主はイエス様なんです。相手がイエス様かどうかわからないけれども、とりあえずイエス様、ね、その声の主がイエス様、そして私たちがイエス様から発されたことに対して従順するならば、大きなことが起こるんです。私たちの力の及ばないことが起こるんです。彼ら船の右側に網を下ろしたところ、おびただしい魚のために網を引き上げることができなかった。大量です。夜通し働いても何も取れなかった。食べ物がなかったけれども、今度はね、この声の言葉通りに従ったら、おびただしいね、魚が取れた、ね、相手がイエス様の声だとね、声の主がイエス様だと分かってそれに従順する人、それは、幸いですけども、でも相手がね、イエス様、救い主、メシア、天地を創造されたお方、全てを備えてくださる主だと分からず、でもそれでも相手のその声に聞き従うならば、このようなこと、人の手にはどうにもできない、自分のプロフェッショナリティや経験や、ね、頑張り、夜通しの頑張り、ね、不眠の頑張り、そうしたものをはるかにしのぐ、ね、たった一投げ、網の一投げで、ね、一晩中取れなかった、いや、その後何日も、ね、養われるような、そのような栄光の富が与えられる、ね、これがイエス様の方法なんですね。イエス様の声に従うならば、それが与えられるけど、自分の頑張り、思い込み、それで頑張れば何も取れない、これが、イエス様を信じる、復活の後のイエス様を信じる生徒たちの、ありさまです。で、弟子たちは気づくんです。まずヨハネが気づきます。何節、そこでイエスの愛されたあの弟子がペテロに言った、主です。するとシモン・ペテロは主であると聞いて、裸だったので上着をまとって湖に飛び込んだ、ね、ヨハネはこのありさま、あ、イエス様の性質だ、ね、お言葉通りしたかったら大量のものが取れた、ね、この夜通し頑張っても何も取れなかったけれども、イエス様の声に聞き従ったら、もうおびただしい数の魚が取れた、ね、これイエス様のご性質だ、ね、私たちも本当にこのイエス様のご性質、私たちは漁師ではありませんけれども、でもイエス様がこのように、私たちの必要を満たしてくださる、私たちが祈ったら答えられる、ね、イエス様です、主です、本当に今主がここで働いておられるのだ、ね、それに気づく時があります。そして確かにイエス様が、ね、復活された後のイエス様は生きて働かれて、そして私たちの目の前に目では見えないけれども、でも明らかにイエス様が今までずっとおられたのだ、今まで私たちの会話を聞いておられた、今までの私たちの必要の、ね、あれがないね、これがないねの心配してる様すら全部イエス様見ておられたのだ、そのことを知るんです。イエス様が働かれた時に、シモンはペテロは、ね、主であると聞いて裸だったので上着をまとって湖に飛び込んだと書いてあります、ね、普通湖に飛び込むんだったらむしろ服を脱いで裸になってから飛び込むはずなんですけども、全く逆ですね。裸だったので服を着て、ね、上着をまとって湖に飛び込んだ。でそれでシモン・ペテロはイエス様のもとに泳いでいったんですね。で他の弟子たちその魚、大量のものをもうそこに、それは他の弟子たちに任せてイエス様のもとにペテロは飛び込んで、ね、泳いでいったんです。もう魚が取れたことの喜びよりもイエス様がそこに現れたことの喜び、そして、ね、魚を、ね、自分も弟子たちと一緒に、ね、引き上げる手伝いをするという、そういった、ね、労力よりもペテロはむしろイエス様の方を、ね、その魚や弟子たちはそこにおいてイエス様の方に行く、泳いでいく、しかも服を着て、そのたしなみがもうペテロに身についたんですね。ペテロはこのすぐ直前、まあ、直前といいますか、 結構前かどうかそれは分かりませんけれども、イエスさんを3度も知らないと言いました。あの十字架のね、ちょうど1週間前のあのイエスさんの受難の夜、その前の日の夜、3度も、ね、ニワトリが鳴く前にイエス様を知らないと言いました。ペテロはシモン・ペテロはイエス様に取り扱われるために泳いでいたんです。みそ近くに私たちもイエス様を裏切った、ね、弟子たち他の兄弟姉妹たちに見つかわしくないそういう行動をしてしまった、その時皆さんもイエス様のもとに飛び込んで行くべきなんです。ペテロは服をまといました、ね、主の御前にして自分の裸、ね、裸のまま行くこと、これは失礼、ね、まあ、そういう思いでしょうか。それで服をまとったと思われます。でそれでペテロは服を着て、でそれで湖に飛び込んでイエス様へと泳いでいきました。真っ先にイエス様に取り扱われようとする人、そして泳いでいく人、裸ではなく本当にそれなりの敬意を払う形を持ってイエス様のもとに行く人は幸いです。イエス様から取り扱いをいただくことができます。8節から、しかし他の弟子たちは魚の満ちたその網を引いて小舟でやってきた。陸地から遠くなく100メートル足らずの距離だったからである。こうして彼らが陸地に上がった時、そこに炭火とその上に乗せた魚とパンがあるのを見た。イエスは彼らに言われた。あなた方の今取った魚を幾匹か持ってきなさい。シモン・ペテロは船に上がって網を陸地に引き上げた。それは153匹の大きな魚でいっぱいであった。それほど多かったけれども、網は破れなかった。イエスは彼らに言われた。さあ来て朝の食事をしなさい。弟子たちは主であることを知っていたので、誰もあなたはどなたですかとあえて尋ねる者はいなかった。イエスは来てパンを取り彼らにお与えになった。また魚も同じようにされた。イエスが死人の中からよみがえってから弟子たちにご自分を表されたのはすでにこれで三度目である。アーメン。イエス様のこの本当にありさま、私たちの疲れた心、疲れた体、空腹な、ね、腹ペコなこの肉体のお腹、もう腹ペコな心、それをまず満たしてくださるんです、ね、イエス様は確かに大宣教命令を与えられました、ね、イエス様が復活されたすぐ後にではなく、まず弟子たちをこのようにして、ね、お腹も満たし思いも満たして、そして本当にもう徹底的に哀れまわれる姿、それをもってイエス様は現れてくださる。ここにおいてイエス様、ね、ヨハネ21章においてはイエス様はこの弟子たちが、ね、一切、ね、その漁に出たとか、あるいは、ね、そういう堅くなな心とか、そういったものを、ね、お責めの言葉ないんですね。イエス様はまずご自身でもって魚とパンを、ね、炭火で焼いておられて、この弟子たちのその、ね、夜通し何も取れなかったその虚しい働きに対して、ね、こういうふうにイエス様は自ら、ね、この食事の用意をしてくださった、ね、私たちがそんな夜通しイエス様の御心ではないところで世で、ね、そういうところで働いても何も取れなかったその虚しさに対してイエス様はまずイエス様の側が満たしてくださる。このシモン・ペテロ、ね、またこの弟子たちに対して、ね、こういうことをしてくださる。私たちが、ね、まあ、世の中で働かなくてはなりません、ね、魚を取らなくてはなりませんけれども、ね、思いが、ね、握りしめられている状態、もうイエス様のその福音御言葉それらから外れたところで、ね、自分の思い込みで働くときこのような虚しさがある、疲れがある、ね、寒さがある、でもそれでも主だ、ね、気づいてそして主に向かって 行くならば、こうしてイエス様は備えてくださるんです。そして炭火を起こして、温かい食事を用意して、疲れた体を癒し、お腹が空いたそのお腹も満たし、そしてしかもここで153匹もの、ね、大きな魚でこの網はいっぱいでした。それでも網は破けませんでした。復活の後の主のその現れ、そして復活の後のこの弟子たちの網は破けないんです。この以前の、ね、弟子たちのその網は、ね、破けました。この日本語の聖書では破けたとは書いてないんですけど、でも、また例の、ね、原文の方を見れば実は破けていたんですね。でも復活の後のこのイエス様のその現れ、それは私たちの、ね、網を、ね、魚を取るための網、それは破けないんです。福音宣教において、ね、霊的な魚を取る上でその網、ね、ここに下ろしなさいとイエス様が指示されたところ、ね、そこに下ろすと大量の魚が取れ、そしてその網は破けないんです。人がね、この網を下ろす量というものは、ね、数打ち当たる的なところは確かにあるでしょうけれども、人のその数打ち当たるで、それで当たったとしても網は破けてしまう、そのような不完全さが、ね、イエス様抜きの働きにはありますけれども、イエス様がこの場所に下ろしなさいというその指示においては、ね、大量であるばかりか網は破けない、夜通し働くその、ね、こと、その人間のその頑張り、ね、そうしたものを、それらも一瞬で、ね、満たす。本当にですから私たちはイエス様がここに行きなさい、ね、ここに網を下ろしなさい、そう言われた場所に網を下ろすこと、これが最も幸いな歩み方です。で、このようにしてまずお腹を満たしてくださった、必要を満たしてくださった、緊張した心をほぐしてくださった、ね、この時シモン・ペテロはイエス様に本当に、やましい、心がありました。弟子たちもあったでしょうけれども、イエス様は一切責める言葉を投げることをせず、まず炭火を起こして魚を、ね、またパンを焼いて、それでまずさあ朝の食事をしなさい、ね、そのように心をほぐしてお腹を満たして、そして弟子たちと対面してくださる、本当にイエス様は麗しい親しいお方です。そしてイエス様はさらにシモン・ペテロを取り扱われます。15節から、彼らが食事を済ませた時、イエスはシモン・ペテロに言われた、ヨハネの子シモン、あなたはこの人たち以上に私を愛しますか。ペテロはイエスに言った、はい、主よ、私があなたを愛することはあなたがご存知です。イエスは彼に言われた、私の子羊を飼いなさい。イエスは再び彼に言われた、ヨハネの子シモン、あなたは私を愛しますか。ペテロはイエスに言った、はい、主よ、私があなたを愛することはあなたがご存知です。イエスは彼に言われた、私の羊を牧しなさい。イエスは三度ペテロに言われた、ヨハネの子シモン、あなたは私を愛しますか。ペテロはイエスが三度あなたは私を愛しますかと言われたので、心を痛めてイエスに言った、主よ、あなたは一切のことをご存知です。あなたは私があなたを愛することを知っておいでになります。イエスは彼に言われた、私の羊を飼いなさい。誠に誠にあなたに告げます、あなたは若かった時には自分で帯を締めて自分の歩きたいところを歩きました。しかし年を取るとあなたは自分の手を伸ばし、他の人があなたに帯をさせて あなたの行きたくないところに連れて行きます。これはペテロがどのような死に方をして神の栄光を表すかを示して言われたことであった。こうお話になってからペテロに言われた。私に従いなさい。ペテロは振り向いてイエスが愛された弟子が後についてくるのを見た。この弟子はあの晩餐の時イエスの右側にいて、主よ、あなたを裏切る者は誰ですかと言ったものである。ペテロは彼を見てイエスに言った。主よ、この人はどうですか。イエスはペテロに言われた。私の来るまで彼が生きながらいるのを私が望むとしても、それがあなたに何の関わりがありますか。あなたは私に従いなさい。そこでその弟子は死なないという話が兄弟たちの間に行き渡った。しかしイエスはペテロに、その弟子が死なないと言われたのではなく、私の来るまで彼が生き長えられるのを私が望むとしても、それがあなたに何の関わりがありますかと言われたのである。これらのことについて証ししたもの、またこれらのことを書いたものはその弟子である。そして私たちは彼の証しが真実であることを知っている。イエスが行われたことは他にもたくさんあるが、もしそれらをいちいち書き記すなら、世界も書かれた書物を入れることができまいと私は思う。アーメン。これが使徒ヨハネが書いたイエス様のその復活の後のありさまです。ヨハネは他の弟子たちよりも、ね、かなり後に福音書を書いたと言われております。他の弟子たちは、ね、イエスの復活、そして、大宣教命令、そして昇天を、ね、そのまま書きましたけれども、ヨハネはことさら本当にイエス様のその麗しい愛様、ね、まず大宣教、その大きな仕事をする前にイエス様が皆さんをこうして、ね、心のケアもしてくださる、肉体のケア、ね、魚を焼いて、パンを焼いて、炭火焼きの、ね、その食事を持って備えてくださるのだ。肉体の必要、ね、金銀の必要も満たして余らせることはもう簡単におできになるお方だ。そして心をほぐして責められず、私たちを、ね、傷ついた心、自分自身が裏切ってしまって罪深く、自分の罪のゆえに裏切ってしまった心をもこうして安らかに取りなしてくださる、安らかに取り扱ってくださり、そうして大宣教に勤しむことができるように、まず大きな働き使わされる前にこうして整えてくださるのだということをヨハネはこうして記しました。
アーメン。
イエスは、ね、ペテロに三度、あなたは、ね、ヨハネの子シモン、バルヨハネ、バルヨナシモン、あなたは私を愛しますか、ね、あなたは私を愛しますか、ね、アガペの愛で愛しますかと最初の2回は尋ねました。完全な愛であなたは私を愛しますか。ヨハネは、ね、あなたがご存知ですと、ね、言うしかありませんでした。はい、主よ、私はあなたを愛することはあなたがご存知です。不完全です。でも私はあなたを慕っているんです。それはあなたがご存知です。イエスは私たちをご存知です。私たちが、ね、寮に行くと、ね、世の仕事、イエスは抜きで行こうとする、ね、そのような早とちりのその心も、ね、イエスは全部ご存知で、そしてそれらひっくるめて私たちを愛し、必要満たし、ほぐれた心でもって取り扱ってくださる。そしてイエスはこのシモン・ペテロに、私の羊を飼いなさい、私の羊を牧しなさい。こうしてイエス様の羊はイエス様にほぐされた心、イエス様に取り扱われた心でもって初めて羊を飼い、羊を牧することができるんです。本当に牧会者はこのように心安らかにされる必要があります。イエス様から、ね、パン、炭火で焼いたパンと魚をいただいて、イエス様を愛しますというこの3度の告白を持って、そして 羊を飼うことができるものです、うん、皆さんも、ね、一人一人飼うべき羊があります、ね、皆さんから心をほぐしていただきましょう。必要を満たしていただきましょう。慰めていただき、イエス様を裏切ってそれで傷ついてしまった自分の心をイエス様によって癒していただき、そして使わされる、ね、そのような皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。愛するイエス様、本当にあなたから離れやすいものです。また早とちりをしたり、またイエス様抜きでもう自分の足で急いで何かしようとしたりするようなものです。あるいはイエス様から取り扱われてもなお人を見てこの人はどうですかと言ったり、そういうふうにしてしまいがちですけど、でも私たちはあなたに従うものでありたいです。あなたのその身旨に従って網を下ろし、あなたが指示された場所に網を下ろして153匹の魚を取りたいものです。イエスをどうぞ助けてください。そして魚を取らせてください。人間を取る漁師にしてください。羊を飼うものにしてください。あなたにあってこの整われた心思いでもって私たちを満たしてくださる主であることを、あなたがその復活の後に現れてくださり、そしてそのことを私たちに示してくださったことを感謝いたします。あなたの復活を覚え、そしてあなたから送り出され、あなたから力を得て、あなたご自身から直接パンをいただいて、そして食べて満腹して満足して、世の働き、あなたを取る働、あなたの命たちを取る153匹の魚を取る働きへと私たちを使わせてくださいますように、今日のこの御言葉を感謝して、私たちの愛する主イエスキリストの名前によって祝福してお祈りします。アーメン。
ハレルヤ。愛する天皇と様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。この会社で私たちを今日朝まだあなたが特別に養いを与えてくださったことを感謝いたします。実に弱い私たちです。本当にあなたが私たちに与えてくださったその息吹、その力をわからない私たちです。だから復活の主と出会った後でも、主よ、私たちは自らのこの人間で培ってきたその感覚で、主よ、あなたのありなしを自分で決めて、そして私たちの感覚で全てのことを決定してしまい勝ちです。主よ、私たちのこの弱さまでもあなたは憐れんでくださる主であることを感謝いたします。自分の感覚にとらわれて、まだ再び自分の住み慣れた、そして自分が今まで自信持ってやってきたその事柄へと戻りやすい私たちなんですけれど、主よ、その自分が住み慣れてやり慣れた人物ことに私たちがまだ再び帰ったとしても、そこには不可能な世界が私たちを待ち伏せしていて、そこには私たちの思いの通りにならないことが繰り広がれていることを私たちは知っています。主よ、自分の力を自分で発揮する場所ではなく、あなたに十分養いを受けて、そしてまだ私たち自身が御心にかなった働きへと私たち自身を差し出すことができますように、主よ、あなたが私たちを諭してくださったことを感謝いたします。今私たち一人一人が世界中において働く働き人である、命の働き人の一人一人がこのように未熟なところにとどまり、そして自分の庭のようなその海へと自分の方法でまだ釘出して漕ぎ出していったとするならば、そこでまだ私たちは限界にぶつかり、何も取れない、何も取れない疲れたその働きの輪が私たちを待っているだけです。 主よ、私たちがこの牧会において見解、それを覚えているとするならば、今日ペテロやそなた諸々の働き人たちが主の声に預かった孤独、私たちも疲れている時にあなたの私たちのためにかけてくださるその声に預かることができますように、私たちを助けてください。身勝手な思いでこぎ出したとしても、彼らには主よ、あなたの声を聞く耳がまだ残っており、そしてあなたの発せられたその声はまだ従順へと至らず、その道しるべになりました。世界中において主よ、あなたの働きをしているあなたの働き人の中に、今日のこの聖書の中と同じようなその疲れを覚えているしもべたちをあなたが憐れみ、私たちを憐れんでください。そして身勝手にこぎ出して、そして働き、命の一つもあなたへの命の道へと導くことができないこの見解にぶつかり疲れている時、主よ、あなたの声を聞かせてくださり、あなたの声、その声が言わんとしていることをそのまま素直に従順することにより、あなたが望む153匹を余すとこなく、それを本当に取り尽くす私たちでありますように、イエスよ、あなたが私たちを助けてください。疲れた働き人たちを、今日もあなたは御言葉のパンを焼いて、そしてちょうどおいしい具合に食べさせてください。そして主よ、あなたが取り尽くしてくださったその命の魚たちを霊においてまた味わうことができますように、主よ、あなたの命の養い、そして命の救いの味わいに、あなたの働き人たちが本当に幸いなばかりに入ることができますように、味わうことができますように、主よ、あなたが祝福してください。今日この箇所を通して、私たち働き人たちにこのような幸い、このような慰め、このような許し、このような育み、このような導きを与えてくださり、私たちの弱さを覚えていってくださった方が、今日のこの箇所を通して私たちにも人の弱さを覚え、彼らを食べさし、彼らを育み、彼らを憐れみ、彼らを理解して、彼らを導きなさいと、その養い方を今日もあなたの愛によって私たちに教えてくださったことを感謝して、私たちの主イエス・キリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。